皆さんおはようございます。これより6月13日の会議を行います。関忠夫議員から葬儀出席のため欠席届が提出されています。これを許します。事務局長、出席状況報告。
議長、
はい、事務局長、
出席状況、申し上げます。ただいまの出席議員は11名であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。それでは議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第49号平成24年度一般会計補正予算第2号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。一般会計補正予算審査特別委員長、岸野委員長。
1番岸野です。おはようございます。一般会計補正予算審査特別委員会より6月6日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告します。同日委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の一般会計補正予算審査特別委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告をします。議案第49号平成24年度一般会計補正予算括弧第2号とじについては、審査の結果全員賛成で可決すべきものと決定しました。審査の内容につきましては審査報告書の通りであります。以上で平成24年第3回伊沢町議会定例会において一般会計補正予算審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。
知事の委員長、ご苦労様でした。席へ戻ってください。議長を除く議員全員による特別委員会のため質疑を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律、全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。日程第2、議案第44号湯沢町課設置条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第7、請願第2号30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の採択を求める請願についてまで、議案4件、発議1件、請願1件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。総務文教常任委員会の審査報告を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
8番、今村です。
今村委員長。
はい。それでは総務文教常任委員会より6月6日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。同日委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の総務文教常任委員会審査報告書の通り決定をいたしましたので、それに基づいて報告をさせていただきます。最初に、議案第44号湯沢町課設置条例の一部を改正する条例の制定について審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。これは、法令、つまり外国人登録制度の廃止に伴う、ものでありまして、町民課の業務の中から外国人登録を削除するという文言であります。これに対する主な質疑はございませんでした。 次に議案第45号、湯沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、審査の結果、この後賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。内容については、前議案と同じでありまして、外国人登録制度の廃止に伴う、ものであります。特に、主な質疑は特にありませんでした。次に議案第46号、湯沢町墓地条例の一部を改正する条例の制定について、審査の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしております。内容についても同様なものであります。外国人登録制度の廃止に伴う改正でありまして、従来1年以上継続して住所を有している条件を3年以上継続して住民基本台帳に、記録されているという文言に、改正されたものであります。これについても特に質疑はございませんでした。次に議案第47号、湯沢町奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について、審査の結果、これも賛成全員で可決すべきものと決定をいたしております。内容は同じであります。やはり外国人登録制度の廃止に伴う文言の改正であります。主な質疑はございませんでした。次、発議の第8号。柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書の提出についてであります。審査の結果、賛成、多数で可決すべきものと決定をいたしました。これは発議の内容は皆様のお手元に、ある通りであります。柏崎刈羽原子力発電所は地震の、破砕帯の上に立つとも言われ、安全性が危惧されていると。当町は50キロメートル圏外ではあるが、冬期間に事故が起これば、風の影響により放射能性物質が運ばれて雪とともに降り、観光が基幹産業の湯沢町には甚大な影響を受けると。さらにその雪解け水が下流に流れれば、米どころの新潟県の受ける損失は大きく、農業圏として成り立たないというくらい大変な問題ということであります。したがって、再稼働は認めない意見書の提出でありますが、意見につきましてもありまして、原発で働く人も多い、当事者が声を出さないものに先駆けて出すことはいかがなものかということでもありますし、福島の事故で危険を知ったと、危ないものは危ないと、やはり声を出すべきだと、こういうこともあります。ましては、その原子力発電所に依存しないエネルギー政策を考える絶好の機会だと、こういう意見もございました。よって、多数ということになりました。次、請願第2号であります。32課学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1の復元に係る意見書の採択を求める請願についてであります。もうこれは10年以上継続されて、請願として出されているものであります。今、地方自治体の中でも、なんて言いますか、1年、2年、3年生の学年においては、自治体で30人以下、あるいは少数学級を独自でやっていると、それに従って、その成果がやはり出ているという結果であります。これを国の制度としてやはり実現してほしいという例年の請願であります。これについては特に質疑はございません。全員で採択をしております。以上で平成24年第3回湯沢町議会定例会において総務文教常任委員会に付託されました全案件についての審査報告を終わります。以上であります。はい。
委員長の報告が終わりました。日程順に質疑、討論、採決を行います。最初に日程第2、議案第44号。湯沢町課設置条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。 採決を行います。あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、委員長ご苦労さました、はい、どうも
ありがとうございます。
すいません、
討論はここで。
あ、討論、はい、いや、こちらで
各議案については
討論。いや、今は日程順に行っていますので、最初の日程第2、議案第44号の。
ごめんなさい、はい、失礼しました。
いいですね、
はい、
わかりました、最初から言い直します。質疑は終結したいたします。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに、賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。よって本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第3、議案第45号湯沢町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに、賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第4、議案第46号湯沢町墓地条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに、賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第5、議案第47号湯沢町奨学金貸与条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに、賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第6、発議第8号柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書の提出について委員長報告に対する質疑を許します。
委員長、ちょっとすみません。10番、犯罪議員。今なんかテレビが来ていたように思うんですが、これ今退出しています。話題のそれこそね、大きな問題ですが、このことを、これどなた議長の権限でテレビを排除したのか、それはなぜか、一つ、お伺いをしてからお願いします。
はい、私の方で、判断をいたしました。 それは昨日、あるテレビ局の方から、テレビ撮影の許可の お願いがございました。で事務局と、まあ、相談、今までの経緯等々相談する中で、その頭取りでお願いしますという発言をいたしました。で今日改めて別なこの方がお見えになって撮影のお願いがございましたが、その平等性という観点から大変申し訳ないけれども、本日に限ってはその頭取りでお願いしますと、こういうことで、お話をさせていただきました。議会の傍聴規則の中で私の方でそういうことで判断をさせていただきました。以上です。はい、9番。
今の議長の発言の中に、なぜテレビの撮影を断ったのか、その理由が一向述べられていないわけですけれども、ね、その理由をやっぱりきちんと明らかにしてもらいたい。
先ほど、まあ、申し上げたとおり、その今までの、 その経緯等々について、まあ、事務局から話を聞いた中で、自分の方でそういう、今回については、テレビ報道ということを、本会議での撮影ということについて、許可をしなかったということでございます。はい、9番。
今の議長の発言の中の理由というのは、今までの経緯の中からとしか述べられていないわけですよね。それじゃ理由では、それは理由にはならないんじゃないですか。
まあ、今後についての事柄について、は、まあ、この後、議員協議会等もございます。私も開かれたということで、議会を進めていきたいということを皆さんにも申し上げてまいりました。この本会議についても、原則公開になっていて、その音声あるいは傍聴ということについての自由になってますけれども、まあ、写真撮影あるいはそのテレビ撮影について私の方からその今までの事柄等々をお聞きする中で判断をさせていただいたと、こういうことでございますのでご了解いただきたいと思います。はい、9番。
かつて清津川ダムのことで紛糾したときにテレビカメラ 何回も入ってるんですよね。今までの経緯からしてということであれば今回は認めるべきだろうと思います。どういう理由でそれを隠さなければいけないのか、その積極的な理由が何も見えないところに私は不満を感じる次第であります。
はい、いいですか。決して隠すということではなくて公開もされております。さっき申した通り、その、傍聴も自由ですし、その、音声も配信していますし、皆さんに来ていただいていいんですけれども、昨日、その私の方からあるテレビ局にそういう話をさせていただいたものですから、この度お見えいただいている方についても平等の原則ということで、まあ、大変申し訳ないけれどもということでお話をさせていただいたところです。はい、9番。
昨日断ったから今日も断らなきゃないという理由ですか。そのなぜ断らなければならなかったのかということを明らかにしてほしいと私は要求してるんですよ。
それは先ほど申し上げた通り、その今までのその経緯等々の中で、事務局と相談する中で私の方でそのように判断をしてしまった、まあ、私の未熟もあったと思います。そのことについては先ほどのテレビ局の皆さんにもお話ししましたけれども、その、まあ、そういうことで、片方に発言をしてしまったので、今回については大変申し訳ないけれども頭取りでお願いできませんかと、こういうことで、お話をさせていただいたところです。決して隠そうとかということではなくて、まあ、ご理解いただきたいと思います。いいですか。申し訳ありません。それでは、元に戻って先ほど最初から言います。日程第6発議第8号、 柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書の提出について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を集結します。討論を行います。1番岸野議員、あ、賛成ですか反対ですか。
反対討論です。
はい、1番岸野、
1番岸野です。
正議員、
反対討論をさせていただきます。様々な条件と事情をご考慮の上、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働は望ましくないとするお考えは大変よく理解をできます。私も原発事故で生活基盤を失い、避難、転居を強いられ、湯沢に帰ることができなくなったりするのはごめんです。またその被害が広範囲に及ぶことも望みません。これまでの原子力と電力関係行政、さらには巨大で独占的な電力会社のあり方、これらもここに及んでとても褒められたものではないことが分かりました。電力は原子力技術によるものではなく、また可能であるなら化石燃料に頼るものでもなく、水力を含む再生可能なエネルギー源に向かうべきと考えます。しかし、かといってこの意見書に賛成かというとそうではありません。私なりの考えを申し述べます。原子力発電所は実在をしております。その存在により電力需要が賄われてきたことも事実です。そして我々はその恩恵を享受してまいりました。安全が保たれるならまだまだ役立てることは可能です。原子力技術は人知を尽くしても制御不能な技術かもしれません。しかし、科学技術の先進国にして大国である日本が、核廃棄物の処理技術も含め人類にとって必要な科学技術分野から撤退することはありえません。また柏崎刈羽の周辺で原子力発電関連の仕事に疲れている方々、さらにその方々の消費によって生計を立てている方々、そして原子力と共に生きようと遥か昔に決断し今に至る県内の自治体があります。柏崎刈羽の再稼働を認めないということは、直ちにあてもなく暮らし向きを考え直しなさいということと同じです。自らが原子力発電の事故は嫌だからといってよその自治体やそこに暮らす人々に向かい、まず寄って立つ生活基盤を考え直せということは、一地方議会議員の分を超えた裁量と考えます。私は今52歳です。多分生きている間に全ての電気が再生可能エネルギーから生まれるという日は来ないと思います。もしかすると人知を尽くしてもその日は来ないかもしれません。いずれも化石燃料ながらシェールガスは始まったばかり、メタンハイドレートはこれからというのが現状です。遠い将来の再生可能エネルギー 100% を目指すとしても、安全対策を施した上で、今ある効率が良くて二酸化炭素を排出しない原子力発電を使うの手はないと思います。安全の基準は設定ができます。ですが、安心の基準は個々の心の問題です。おのおの程度の差こそあれ、どこかに覚悟というラインが必要だと思います。以上、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を希望するものではありません。だが、安全対策を施した上の当面の稼働は容認すべきである。そう考えることによりまして、この意見書の提出に私は賛成ができません。以上です。
次に賛成討論を許します。9番、佐藤議員。
はい、9番佐藤です。発議の提案に賛成の立場から討論に参加します。柏崎刈羽だけでなく、今の日本で全ての原発の再稼働を認めるべきではないという立場から討論に参加します。で、野田首相は大飯原発は再稼働すべきと表明しました。その理由は国民生活を守るためだとしていますが、これは国民生活を守るどころか、かえって国民の命と安全を危険にさらすものと言わねばなりません。首相は福島を襲ったような地震、津波が起こっても事故を防止できる対策は整っていると断言しています。しかし、福島原発事故の原因究明はまだなされておらず、政府自らがとりあえずの対策として 指示した30項目の安全対策はまだ半分しか達成されていないのであります。特に一番大事な免震事務棟とフィルター付きベントが設置されるのは3年も先なのであります。大体福島を襲ったような地震津波が来ても大丈夫と言いますけれども、肝心の大井原発をどのような地震津波が襲う危険があるのかは解明されてはいません。これでどうして事故は防止できると断言できるのでしょうか。そんな大きな地震は来るはずがないと想定することこそ、安全神話の最悪の形での復活であります。こうした安全神話からの脱却こそが、福島原発事故を引き起こした最大の教訓であったはずであります。首相が繰り返し述べたのは、電力不足や料金値上げになれば、国民の安心が脅かされるということでありました。しかし、そもそもこれらの問題と原発再稼働とは、天秤にかけて良い問題ではありません。加えて、電力不足などの問題についても、その具体的根拠は何ら示されていません。夏場の電力需要について、ピーク時はどれくらいの時間帯、日数なのか、原発が再稼働しなかった場合、天然ガスなどの火力の活用、電力の融通、節電努力などによって、どれだけ需要を減らし、供給を増やせるのか、これらも具体的には明らかにされてはいません。首相の口から繰り返し語られたのは、日常生活や経済活動が混乱するという脅しの言葉だけでした。そして首相は、夏場限定の再稼働だけではなくて、原発は重要な電源であり、今後も運転を続けると踏み込みました。これは、原発は基幹電源として将来にわたって利用し続けたいとする財界の圧力と、経営が大変だからとにかく原発の再稼働をと願う電力会社の要望に屈したものと言わざるを得ません。国民世論の圧倒的多数は再稼働反対であります。今こそ脱原発の姿勢を明確にして、原発なしでも成り立つ日本の姿を全力で追い求める時ではないでしょうか。北陸大震災以後、日本の周辺の地殻に大変動が起きている可能性があるということが指摘されています。あの時に脱原発を決断しなかったがために、再び原発の大災害に見舞われるという日本民族にとっての最悪の事態を避けねばなりません。安全が確保されたからとか、もうあのような地震は来ないだろうかという安全神話から目を覚まさねばいけないと思います。町長はすでに柏崎刈谷の原発再稼働に反対という態度を明確に示しておられます。湯沢町議会がこの発議を可決して、脱原発の世論づくりの一助になることを願って賛成討論といたします。以上です。
次に反対討論を許します。はい、11番、森田議員。
はい、11番、森田です。肥料も何もございませんが、反対討論でよろしいですか。
はい、
をさせていただきます。確かに原子力、原発は将来は大変危険を感じております。再稼働、廃炉は、まあ、時間の問題と言えばよろしいんでしょうけども、今、ここにある柏崎刈羽発電所はそんなに耐用年数も経っておりません。古くもございません。今、日本のエネルギー政策と言いましょうか。電気は非常に足りなくなっております。ここで、柏崎周辺、刈羽周辺の自治体が、まあそこに勤めてる人たち、4000人、もしくは5000人、 おります。その人たちの生活を支えている人たち、またそれに関係してまつわっている人たち、また地元の商店の人たちはぜひ稼働してもらいたいという大きな望みがございます。ここが柏崎刈羽から一番離れております。ここの地域の自治体が率先して反対しておりませんので、まあ湯沢町も危険を感じるのはよくわかりますけども、今古くて耐用年数が切れて何十年も経ってるんならいらっしゃらず、まだしてから何年も経っておりません。この今電気需要が足りないとき、風力水力、まあ、全てお金がかかるわけなんですけども、寿命が来れば、これは当然廃炉になるのは当然だと思いますけども、これは国の基準を十分満たす範囲内では稼働を認めるべきだと私は思います。電気なくして生活が成り立たないと私は思います。まあ、ここで当然国の安全基準、ワインの安全基準を十分満たした中で稼働をできる範囲内では私はやってもらいたいと思います。まあ、時間が来ることによって稼働もダメになるだろうし、また廃炉にもなるだろうけども、今現在はまだ電気も足りないということで、ぜひこれは稼働を認めるべきじゃないかと私は思っております。そんなことで賛成討論をさせて、反対討論をさせていただきます。終わります。
次に賛成討論を許します。2番高橋議員。
はい、2番高橋です。賛成討論させていただきます。2番高橋、賛成討論させていただきます。私もまあ今回何も資料用意してませんでした。当然この議会は小さな議会ですけど、賛成が大多数ですんなり通るものだと思って、あえて討論する必要がないかなと思って討論の準備をしてませんでした。まあ、ただ今聞いていた中で、私がなぜ賛成討論をしようと思ったかというと、まあ私は確かに生まれてこの方56年間、そのうちの大半高度成長を支えてきた電力、それをまあ原発によってだいぶ恩恵を受けてきました。しかしこの度の福島第一原発の事故で、その万が一の事故の影響の大きさ、これを改めて感じました。確かに日本は長崎、広島の原発、原子力爆弾、そして昔確か南太平洋ビキニ珊瑚礁高で漁船が被爆しました。そして記憶に新しいチェルノブイリの原発事故はありました。それぞれが大変悲惨なことだと思いながらも、まだ自分の身とは関係ないっていうような意識、正直言って持っていました。しかし今回の福島原発の事故が本当にこの身近に放射能が検出される。そして、この事故を機会に、いろんな過去の事故がまた明らかになりました。それは、チェルノブイリが果たしてあれで収まってるのか。じゃあ、広島、長崎もで被爆した人たちがあれで収まってたのかと思ったら、被爆した本人だけではなく、子孫の遺伝子にまで影響を与えている。そしてやはり、今でも最近でも研究結果どっかの大学で出たと思います。広島長崎で被爆した親から生まれた子供に白血病の発症率が高い。やはり野田首相が大井原発再開の決断をした、それは国民の生活を保護するためやむを得ずというような言い方をしました。 しかし国民の生活を保護する以前に国民の生命の安全を保障することが今一番大事なことだと私は思います。それについてはこの小さな町ですけど、我が町の町長はちゃんと反対の決断をしました。そして私たちのこの小さな町の声が決して国を動かせるところまで行くかどうか分かりません。しかしやはり一国民として、また一地方議会の議員として、私はこれは子孫に申し訳できないような決断をすることはできない。ですから私は今回これに賛成することを決めました。以上、賛成討論です。
次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立、多数であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第7、請願第2号30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元に係る意見書の採択を求める請願について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は採択すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立、全員であります。したがって法案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第8、議案第42号、新潟県後期高齢者医療公益連合規約の変更についてから、日程第11、陳情第3号、水俣病特別措置法の申請期限延長等を求める陳情までの議案3件、陳情1件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程いたします。厚生福祉常任委員会の審査報告を求めます。佐藤森正常任委員長。
はい、9番佐藤です。
佐藤委員長、
それでは厚生福祉常任委員会より6月6日の本会議において付託を受けました案件について審査の結果を報告いたします。6月6日に委員会を開催し審議した結果、お手元の配布の厚生福祉常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告をいたします。最初に議案第42号、新潟県後期高齢者医療広域連合規約の変更については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これは外国人登録制度の廃止により広域連合の規約中にある外国人登録原票という表記を削除するというものであります。次に議案第43号、湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定については、 賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。で、これは、子供の医療費助成について、県が今年の9月から、子供が3人以上いる世帯に限り、その全ての子供について、中学校卒業までを助成対象にすることになったことに伴い、湯沢町では、その助成事業の対象者を限定せずに、すべての子供の中学卒業までを助成対象にするように、事業を拡充するための条例の改正であります。で、主な質疑として、このようなことがありました。病気等で中学卒業が1年遅れているような場合でも、卒業まで助成するのか、については、条例では満15歳に達した日以降最初の3月末日までとするとなっているので、その場合は該当しないことになるということであります。で、湯沢町と同じような措置をする市町村は県内どれくらいあるのかという問いに対しては、3分の2くらいの市町村がそうすることになるだろうということでありました。次に、議案第50号、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第1号については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これは、規定の歳入歳出予算にそれぞれ94万5千円を増額し、それぞれ10億7279万7千円とするものであります。歳入は一般会計から94万5千円を繰り入れる。歳出はレセプト点検業務の外部委託に42万円、保険税、課税システムの解消に52万5千円ということでありました。質疑の主な点は以下であります。レセプト点検を外部に委託するのはなぜか。それは点検を業務とする担当者が休職中であるからであるということでありました。で、代わりの人も育てる必要があるのではないかという問いに対しては、今経験を積んでもらっている最中であるということでありました。レセプトの点検委託の費用はどれくらいなのかについては、1件20円、毎月約3500件の点検をし、その6ヶ月分であるということでありました。最後に、陳情第3号、水俣病特別措置法の申請期限延長等を求める陳情は賛成全員で採択すべきものと決定いたしました。これは水俣病の潜在患者の切り捨てにつながる7月末締め切りをやめて救済を受けるべき人々が当たる限りすべて救済されることを求めるという、そういう陳情であります。以上で報告を終わります。
委員長の報告が終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第8、議案第42号、新潟県後期高齢者医療公益連合規約の変更について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長、ご苦労様でした。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。次に、日程第9、議案第43号、湯沢町子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は、規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り、決定することに賛成の方の規律を求めます。 起立、全員であります。したがって本案は委員長報告の通り、可決されました。次に、日程第10、議案第55、平成24年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに、賛成の方の起立を求めます。起立。全員であります。したがって法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第11、陳情第3号、水俣病特別措置法の申請期限延長等を求める陳情について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に対する委員長報告は採択すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。したがって法案は委員長報告の通り採択されました。日程第12、議案第48号、湯沢町制度融資にかかる損失保障に関する条例の制定についてを議題といたします。産業建設常任委員会の審査報告を求めます。南雲忠志産業建設常任委員長。
はい、7番南雲忠志です。
南雲委員長。
それでは6月6日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告します。6月6日に委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の産業建設常任委員会審査報告書の通り決定をいたしました。それに基づき報告をさせていただきます。議案第48号、湯沢町制度融資に関わる損失保障に関する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。この条例の制定につきましては地方自治法96条第1項第10号の規定の中で地方公共団体が権利を放棄する場合が規定されております。法律もしくは政令または条例 でこれに特別の定めがない場合は議会の承認が必要であるという旨が規定されているわけであります。信用保証協会が自治体の損失保証の後に求償権の放棄を行うことは、この権利の放棄とみなされるという見解が総務省から出されたわけであります。それに基づきまして、この条例を制定することによりまして、町長が議会の承認をいなくても、速やかに求償権の放棄ができるということになるわけであります。そのための条例の制定であります。主な質疑でございますけれども、なかなか条例の中身が難解のために、議論は進みませんでした。ここに記載の通り若干ありましたけれども、それについても、まあ、明快、な答えが出ないというような部分もありましたので、若干のここに報告だけをさせていただきまして、今回の条例審査の結果報告を終わらせていただきます。
委員長の報告が終わりました。委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長、ありがとうございます。自席にお戻りください。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は委員長報告の通り可決されました。 日程第13、発議第9号、議会運営委員会の閉会中の継続調査について、日程第14、発議第15、総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第15、発議第11号、厚生福祉常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第16、発議第12号、産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について、日程第17、発議第13号、議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について、各委員長より会議規則第75条の規定によって、閉会中の継続調査の申し出があります。これを一括上程いたしますが、異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程いたします。お諮りいたします。各委員長からの申し出の案件について、閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか。異議なしと認め、申し出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。次に、日程第18、発議第14号、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書及び、日程第19、発議第15号、30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度、2分の1復元にかかる意見書の発議2件を一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めて一括上程いたします。発議者であります、総務文教常任委員会の趣旨説明を求めます。今村貞一総務文教常任委員長。
はい。
今村委員長。
はい、8番今村です。発議第14号、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書の提出であります。先ほどの議論の中で、賛成多数でということで、意見書の提出を可決させていただきました。それに基づいて、湯沢町議会会議規則第14条の規定により、意見書の提出をいたします。提案理由は、この趣旨に賛同するものであるということでございます。意見書の内容は皆様方に、お手元に配布の通りであります。この内容については、省略させていただきますが、この99条の規定により、意見書を提出します。湯沢町議会議長名で、内閣総理大臣、内閣官房長官、経済産業大臣、環境大臣、新潟県知事の皆様方にこの意見書を提出するものであります。以上であります。続いて発議15号、32課学級の実現、義務教育国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書の提出でございます。これも湯沢町議会会議規則第14条の規定により、提出するものであります。提案理由は、やはり趣旨に賛同するものということであります。意見書の内容も、お手元の配布の通りであります。長年、請願してきました成果を、やはり1年でも早い実現に向けてということで、毎年意見書を提出しております。今回も99条の規定により、湯沢町議会議長から内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣宛てにこの意見書を提出するものであります。以上で、報告を終わります。
説明が終わりました。日程順に質疑、討論、採決を行います。最初に日程第18、発議第14号、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を認めない意見書を議題について、 委員長報告に対する質疑を許します。質疑を集結します。お諮りいたします。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。討論を行います。失礼しました。
ありがとうございました。
討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律多数であります。したがって法案は可決されました。次に日程第19発議第15号30人以下学級実現義務教育費国庫負担制度2分の1復元にかかる意見書について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略します。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって本案は可決されました。次に日程第20発議第16号水俣病特別措置法の申請期限延長等を求める意見書を議題といたします。発議者であります厚生福祉常任委員会の趣旨説明を求めます。佐藤守正厚生福祉常任委員長。
はい、9番佐藤です。この意見書は議案として皆さんにお配りした意見書案と内容的には全く変わりませんので読み上げることは省略したいと思います。ただ内容確認のために裏面にある規というところだけ読ませていただきます。規一つ、水俣病特措法の申請期限を延長するとともに恒久的な救済システムを確立すること。二つ、すべての水俣病被害者を救済するために阿賀野川流域の住民健康調査の実施及び民間の医療機関が行う住民検診に協力し潜在被害者の発掘に努めること。また住民健康調査の手法手段については関係者推薦の疫学社会学法学等関係者による調査会を環境大臣直属の機関として設け健康調査を実施すること。3、なぜ第二の水俣病の発生を防止できなかったのか、行政の立場からしっかり検証すること。このことを具体的に要求する意見書であります。以上です。
説明が終わりました。委員長報告に対する質疑を許します。委員長ご苦労様でした。はい。質疑を終結します。お諮りいたします。本件については会議規則第39条第2項の規定により委員会付託を省略いたします。討論を行います。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。したがって法案は可決されました。以上をもちまして本定例会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は10時30分です。これにて平成24年第3回湯沢町議会定例会を閉会いたします。ご苦労様でした。